こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
原田さんですね、はい。経営者がバトンタッチすることを事業承継と言ったりもしますが、はいはい、創業家の方同士、まあ、つまり具体的には父から息子、娘へといったようなケースではなく、他の社員や役員への社長交代でもないような場合ですね。
はい。
第三者承継と呼ばれたりもします、うん。石川県ではまだそれほど多くはないと思うんですが、今日のゲストの方はまさにこの第三者承継により、若くして経営を担われることになった注目の若手経営者さんです。はい、ということで今日のゲストは、大栄食品工業株式会社代表取締役の谷沢貴嗣さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組の存在はご存知だったんでしょうか。
知ってました。
本当ですか。
まあこれ出るっていう話、依頼いただいた時に、知りました。
ありがとうございます。はい、予習はバッチリしてきていただいているので。
はい、うん。今日は石子さんからの推薦ということもありまして、はい、はい。今日いろいろお話を伺うの楽しみにしてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、谷沢貴嗣さんのご紹介させていただきます。まずは大栄食品工業株式会社のご紹介です。本社の所在地は金沢市御影町です。設立は1972年。事業内容としては、健康食品や出汁などの加工食品の製造・販売などです。そして本日のゲスト、谷沢貴嗣さんの個人のプロフィールです。1991年、新潟県新潟市のお生まれです。2016年に大阪大学薬学部薬学科を卒業後、株式会社日立コンサルティングに入社なさいます。そちらでは大企業の経営支援などに携わられました。そして2021年4月に株式会社サクシードに入社なさり、こちらでは中小企業のコンサルティングを担当なさいました。そして2022年、サク、SAKU と書いて、サクを創業され、翌年法人化なさり、代表取締役に就任なさいました。そして、2024年、去年の10月、大栄食品工業株式会社の代表取締役にも就かれています。そして、石子さんと言いましたが、はい、石川県産業創出支援機構さんからの、推薦コメントをいただいておりますので、はい、ご紹介いたします。うん、はい、谷沢様は第三者承継により33歳で大栄食品工業株式会社を引き継いだ注目の若手経営者です。中小企業診断士としても活躍。医師子でも専門家派遣などでお世話になっています。未来を見据えるリーダーとしてその熱い思いをお聞きしたいですといただいています。
はい、ということなんですが、専門家派遣というのはつまり谷沢さんが専門家として派遣される、
う
ん、
そうです。
専門家として。
はい、そうです。
ということですよね。
はい。
で、社長やりながらっていう。
あ、そうです、
ね。ではあるんですか、
ね、はい。
あ、石子さんとはどんな風な関係っていうか。
そうですね。なので、その専門家派遣で僕が専門家として、うん、事業者さんを紹介していただいて、うん、まあ、コンサルティングをするっていうのもありますし、なんでそのマッチング的な意味ですかね、うん、紹介してくれるっていうのもありますし、まあ、あと今回の大栄食品工業、引き継いだってところに関して言うと、石子さんがその大栄食品工業さんを紹介してくださったので、はいはい、まあ、それで、今回のご縁が生まれたって感じですかね。
ああ、一番最初は何かご縁あって、石子さんとつながりあって、
はい、
で、事業承継の流れになったっていうか。
そうですね。石子さんの中に、事業承継引き継ぎ支援センターっていう、うん、ところがありまして、それが、全国47都道府県にあるんですけど、うん、後継者不足で悩む経営者と、あと、こう、会社を引き継いで、自分で事業を大きくしていきたいっていう、方をマッチングするような場所でして、
はい、
で、まあ、そこに僕の方から実は登録しに行きました。その、何ですか、会社を紹介してほしいってことで、うん、登録しに行きまして、うん、で、まあ、それで、そこが多分初めてですね、石子さんと関わりを持ったのは。
なるほど。
それまでは、石川県は、まあ、ご旅行で来られたことぐらいは、
はい。
終わりだったでしょう
か、はい、そうですね、旅行で
来ました。住むことになるとはっていう。
まあ、そうですね。うん、まさか住むことになるとはって感じですかね。
あ、確かに。なるほど。そして谷沢さんは、二つの会社の代表取締役でいらっしゃるという理解でよろしいんでしょうかね。うんうん、はい、この SAKU の、こう、サクという会社は、 まずどういう会社で？
こちらは、はい、中小企業向けのコンサルティングを行っている会社です。はい、先ほどの石子さんの、うん、専門家派遣の対応したりだとか、
はい、
あとは、そうですね、最近だと生成 AI とかの活用ですね、はい、それの、コンサルティングですとか、研修を行ったりとかしてます。
うんうん、なるほど。そしてまた大栄食品工業株式会社、全くここ違う、はい、なんかジャンルと言っていいんでしょうか。そうですね、会社ですよね。
そうですね。
何かその自分のこの会社以外に何かしてみたいなっていう思いがあって、はい、
そうですね。
ということですよね。
はい。新卒の時から先ほどご紹介いただいた日立コンサルティングって会社ですね。コンサルティングやってる会社、入って、そこからずっと、コンサル畑、だったんですけど、
うんうんうん、
コンサルティングだとどうしてもこの助言、っていうところで、こう、仕事としては終わってしまうんですね。
うん、
で、実際ただ、本当に、こう、何ていうんですか、ビジネスとして難しいのって、こう、実行の部分だと思ってまして、
うん、
こう、助言だけじゃなくて、その実行の部分もやりたいなっていうのは、コンサルティングやりながらですね、感じていました。うん、で、なので、事業会社、いつかは自分で引き継いで経営したいなっていうところは思ってましたかね。
うん、いや、今となってはそういう、第三者承継っていうのは、もう、谷沢さんの中では、普通の選択肢として、
はい、
いや、もういつかそうしてみたいなって思うぐらいには。
そうですね。なんででしょうね。そうですね。一般的になってきてるっていうのもあって、元から知ってたっていうのもありますし、うんうんうん、僕自身がこの株式会社サクシードっていう会社の中で、そういった、M&A の、支援もしていましたから、うんうん、そういう意味では僕の中では割と一般的になってたかなって気がします。
いや、そういうなんかプロの目で見て、大栄食品工業っていうのは、すごくポテンシャルがあるっていう感じられたということですよね。
そういうことですかね。
なるほどね。
ちなみに、どういったところにポテンシャルを感じられていらっしゃるんでしょうか。
そうですね。やっぱ、健康食品扱ってますけども、はい、健康食品って、これからの時代、明らかに市場は伸びていってますし、
うんうん、
そこの領域で、ある程度の、こう、規模を持ってるっていうのはすごい魅力的でしたね。
うん、
あとは、食品とかでも、うちの場合は、保存料とか、着色料とか、そういうのを一切使用していないだしですけど、うん、そういうちょっと健康志向の、食品って言ったらいいですか、
うん、
そういうのもやっぱり根強い人気ありますし、これから伸びていくだろうなっていうところもありましたので、うん、そのあたりがポテンシャルすごい感じましたね。
なるほど。
ね。じゃあそういう意味では、その前は、この大栄食品工業さんは、なんですか、創業家がこう継いでくるような感じでなってて、
はい、
で、ちょっといろいろこう継いでくださる方がいないっていう中で、谷沢さんにってなったわけですけど、はい、そこ最初こうお会いした時の感じとか、お互いに、なんかどういう感じだったのかなって、第三者承継のその現場を聞いてみたいな。
そういうことですね。
はい。
先代が、センダーという名前なんですけど、センダーですね、初めて会った時は、いや、本当にいい人でしたね。もう、優しくて、なんて言うんでしょう。今だからですけど、本当に、会社のいい上司って言ったらいいんですか、みたいな感じで、物腰も柔らかくてですね、経営者として普通に尊敬できる方ですね。第一印象もすごい良かったです。
はい。
谷沢さんの存在はどういうふうに受け止められたん
ですか、ね、向こうもね、一応第一印象良かったよとは言ってましたけど。
はい。ああ、そうなんですね。
そうです、そうです。
じゃあそこで一応お互いいい感触があって、じゃあもうこうすぐにじゃあそうしましょうっていう形に、なったんですか？
いや、実はそうではなくて、はい、一度お会いして、で、向こうも、大変私のこと、いいと思ってくださったみたいで、うん、話進みそうになったんですけど、
うん、
ちょうどそれぐらいのタイミングで、僕が株式会社サクの方の仕事をちょっとね、やけに忙しくなっちゃいまして、
うん、
なので、ちょっとその、交渉というか、この話を一回、ちょっとストップさせてくださいってことで、僕から、その先端の方にお願いさせていただいたんですね。で、なんで、その間、もし僕以外の他にいい方がいたら、全然そちらに引き継いでいいからってことも、うん、もちろん僕も言いましたし、向こうも、そのつもりだったと思うんですけど、
うん、
それで、一旦ちょっとストップになりました、
うん。
で、その後、そうですね、仕事落ち着いて1年後ぐらいですね、に、再度僕の方から、連絡しまして、うん、
はい、
したら、センダーの方も、待ってたよ、待ってたよと言ってなかったと思いますけど、心よく、また、再開してってことになりましたね。
うん、ああ、そうなんですね。
経営者の同士の話っていうのはそうやって、進んでいく中で、うん、社員の方々っていうのはどういうふうに、見ておられたんですか？
社員の方とは、もちろん、この僕が引き継ぐって、決まってない段階で会うのは、
はい、
社員の方にもあまりいい影響はないと思ってましたので、ちゃんと、 僕が引き継ぐっていうのが決まってから、うん、それぞれと、面談等させていただいて、
はい、
まあ、人間性の理解ですか、僕がこんな人間だよっていうのが分かるように、会話させていただきました。うん、やっぱりね、会社、従業員あってですからね、従業員の人となり知るっていうのは大事ですし、まあ、どういうところに、困り事があるのかなっていうのは、すごい大事にしてて、まあ、今も、まあ、そんな従業員多くないですけどね、で、3ヶ月に1回は、それぞれ一人一人と面談は必ずして、なんか困り事がないかとか、なんかそういうあたりは聞くようにしてますね。
なるほどね。でもやっぱそういうところで、その中小企業診断士としての、そのこれまでのスキルや、ご経験っていうのはすごくやっぱ生きてくる部分。
うん、どうなんですかね。まあ、ある程度生きてるかなっていうところはありますね。うんうん、まあ、スキルというよりはどっちかっていうと、やっぱ中小企業支援してると、いろんな経営者様とお会いできますから、うん、そこで、うん、あ、こういう経営スタイルいいなとか、あ、この方のこういう場所良かったな、自分も真似しようとか、なんかそういう、なんだろう、実際の事例に触れる機会が多いっていうのはすごい良かったなと思いますね。
ちなみに、参考にしてる事例など、ええ、もしありましたら、ぜひ、ぜひ私も参考にさせてもらいたい。
いや、そんなね、あれですけど、そうですね、まあ、特に僕が、大事にしてるかなっていうのは、あんまり僕トップダウンでっていうのはそこまで好きじゃなくて、
はいはい、
従業員の方の自発的な意見をもとに進めていくっていうのを大事にしたいなと思ってるんですね。うんうん、だからそのあたりとかですかね。
ああ、なるほど。トップダウンだけじゃなくてもいいんだっていうのをいろんな事例の中で、そういうふうにうまくされてる会社もご覧になられて、
そうですね、
あ、こういうスタイルもいいよなっていうふうに、
はい、
実践されてると、
うんうん、でもまあそうすると社員の方がこういろいろこう言ってこられるようなこう、はい、まあ、仕掛けてたらあれですけど、はい、こう言いやすさみたいな、なんかそういうのも心がけなければいけないん
ですか。そうですね、そうですね、まさにそうですね、実際どうなんでしょうね。まあ、僕が社内で一番若いっていうのもあるので、まあ、多分元から言いやすい関係にはなってるのかなって勝手に、
ね、
はい、思ってはいるんですけど、それに加えて、今、月次で全員での会議とかも行ってるんですけども、うん、
全員ですか？
あ、そうですね。言ってもまあ、はい、従業員、7名かな。
うん、
なのでまあ、そんなね、人数としては多くはないですが、うん、その中で、まあ、それぞれから何かしら相談事項とかがあれば報告してもらえるようにしてますんで、
うん
うん、で、みんなで議論して、
はい、
で、まあ、僕がこう独善的に決めるっていうよりは、うん、特に現場の課題とかに関しては、うん、みんながどう思うかっていうところを大事にして決めてますかね。
うん、
本当ね。
まあ、じゃあ皆さんから見ても若い社長が来たな、みたいな。
ですよね。
感じってことですもんね。ね、
うん、
まあ、もちろんでも喋りやすい雰囲気とか、
うん、
何かあればお話しされやすい雰囲気をこう醸し出す上でも、
うん、
年齢っていうのは若いから、
うん、
そういう機能もされてると思うんですけど、逆になんかこう、言わなきゃいけない時に言いにくいとかってことはないんですか？
そうですね。これ僕の性格かもしれないですけど、うん、そこまでないんですよね。ただ言った後に、あ、これ、やべ、行っちゃったみたいなのがあるんで、そしたらちょっと後でフォローしたりとかはしてますね。
ああ、なるほどね。
やっぱりね、その製造業でもあるから、僕も未だにちょっと思うのは、経営者が偉いわけじゃなくて、
は
い、物を作ってる人たちの方が絶対に偉いし、
ああ、なるほど、
うん。なんかそこ、現場へのリスペクトがすごくちゃんとあるのかなっていうふうに、なんか話を聞いてても感じますけど。
ああ、やっぱりそうですね。
まあそうですね、実際、まあコンサル業と特に違うのが、やっぱり物を売るので、
ああ、そうですよね、うん。
そこは大事ですよね。
なるほどね。まあ、じゃあその皆さんとのこう会話も含め、まずはそういうところをまあ作られ、醸成していって雰囲気を。で、それ以外に何かこう、まず社長としてこれをやるぞって取り組んだこと、何かありますか？
まあ、いわゆる DX 化ですかね、最近の言葉で言うと。うん、いろんなシステム入れてったりとかしましたね。
はい。
どうしてもこの僕がまあ株式会社サクってもう一つコンサル業もやってるってこともあって、会社にずっと入れるわけではないので、会社の外にいても会社の中の状況が分かるようにしないとなっていうのが最初にまあ課題として感じてたことですね。
は
い、で、まあ、僕が入る前までがやっぱりどうしてもまあ紙でのこうやり取りとかが非常に多かったんですけども、紙だとやっぱり社内にいないと僕が承認とかできないじゃないですか。それをどんどん電子化していきました。
うん、離れていても決済できるように
という
か、
はい、そうですね。
なんか戸惑いは現場になかったですか？はい、
そうですね。なんかね、やっぱりパソコン苦手な方とかも結構いるんですけど、はいはい、なんか思ったよりみんなちゃんとついてきてくれてるので、すごいありがたいですね。
ああ、そうなんですね。なるほど。そこはじゃあもう、はい、人数もね、まあ、7人っていうのもありますし、はい、もう本当に谷沢さんがちょっと指導って言ったらあれですけども、 時間にこうすればいいよ
っていう。あ、そうですね。まあ、結構そうそう、使い方とかは教えてますし。
それは心強いんじゃないかなと思います、ちょっとこう。
あ、そうかもしれないですね。
はい、苦手な人にとってみれば。
社長だけど、うん、そのサポセンみたいな、
あ、そうです
ね、心もちょっとある
サポセン。サポセン。
サポートセンターでございます。
サポートセンターですから。なるほどね。
なんか社内の IT 担当みたいな感じになってますね、僕。
いろんな役割が。
そうですね。でもなんか社長業って、うん、その組織の中の、その、足りてないところとか、自分が動かなきゃなのところを、動いたりとか、
はい、
あと、まあ、そういう人物を連れてきたりとか、っていうのを、まあ、自分でやってもいいし、
は
い、その、人に任せてもいいしの、すごく、いいお仕事でもあるなと思ってて。
あ、うん、そうなんですね。
まあ、そうかもしれないですね。確かに、今言われてみますと、確かに。あとは、ずっと、あと、従業員の話で言うと、あの、チャットツールすぐ導入しましたね。
チャットツール、
はい。あの、うん、いわゆる LINE ワークスって言うんですけど、
はい、
あの、LINE って皆さん使ってると思うんですけど、うん、あれのビジネス版。
あ、
やっぱりこうね、意見交換とかって、あの、メールとかだとやりにくい部分あると思うんですけど、うん、チャットだと普段皆さん使ってますし、
うん、
やりやすい部分あるかなと思ってまして、
うんうんうん、
で、それで、それもすぐに導入しましたね。
ああ。そうすると、やっぱりその、こう、会話の進みとか、そういうのも早くなる、
はい。あ、そうですね。うん。やりやすかったですね。あと、リアクションとかも取りやすいので、スタンプとかで。なんか、雰囲気的にもいいなと思ってます。
そうですね。
はい。
あんまり堅苦しく、なんか、準備しなきゃみたいな感じじゃなくて、うん、もう、ポンポンポンポン、
うん、
やり取りができてっていう、活性化されたコミュニケーションっていうか。
活性化ね。そうですね。風通しもね、良くなりそうですよね。こう自由に言える雰囲気っていうかね。
ね、うんうん、あの、新潟ご出身で、まあ、金沢っていうかね、石川県の方に来られて、で、その移住してまで、やっぱりこの、承継をされて、で、それだけやっぱ大栄食品に魅力があったっていうことだと思うんですけど、この金沢の地に大栄食品工業があることの、こう、何かこう、魅力っていうか、
うん、
価値というか。
あ、もう、すごい価値あると思いますね。やっぱり金沢っていうこのブランドがやっぱりね、一つ、こう、日本全国的に知名度ありますし、うん、その中で、あの、弊社、あの、金沢仕込みっていうブランドで食品を展開してるんですけれども、うんうん、まあ、やっぱりその金沢って名前がつくだけで、ちょっといいものかなって皆さん思ってくださいますよね。
うん、
それはすごいいいなと思います。
うん、
あとは、あの、弊社のこの、乾麺がですね、あの、うん、石川の、野菜とかを練り込んだものでして、加賀丸芋そば、そばは加賀丸芋なんですけど、あと中島な。
はいはい。
これは能登の方かな、中島の。
うん、
で、あと金時草ですね。を練り込んだものでして、やっぱそういう地域の特産品っていうんですか、それを使えるっていうのもやっぱりいいなと思いますね。
はい。
はい。
谷沢隆寿さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も来ていただきます。よろしくお願いいたします。今日はゲストに大栄食品工業株式会社代表取締役の谷沢隆嗣さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、田さん。
はい、あの、谷沢さんはコンサルティングのその先も手掛けてみたいという熱い思いがあって、
うん、
で、全く違う食品関係の会社にしかも社長として飛び込むっていう軽やかさがなんかすごいなと思ったのと、うん、
ね、
うん、まあ、いろいろ大変なことも終わりなんでしょうが、その自らの会社をある意味こう診断しながら次の手をこう打っていかれるんだろうなというふうに感じました。
谷
沢さん、いかがでしたか。
はい、あの、まあ、第三者承継をされた方のお話を番組としても多分初めてお聞きしてると思うんですけど、
はい、
あの、コンサルタントとして大企業から中小企業までたくさんの経営者の方々を見てきた谷沢さんだから、
うん、
社長ってこうじゃなきゃいけないな、みたいなステレオタイプだとか、
はい、
そういうものから来る変に気負ってしまう部分がなくて、
うん、
とても自然体で、まるで大栄食品工業の製品のように、
は
い、自然体でいらっしゃるように感じました。う
ん、はい、
承継する側もですね、受け継ぐ側も、それから元々いた社員さんたちも、最初はきっとお互いゼロからのご縁だったと思うんですけども、
うん、
何年か後に振り返って、このご縁が偶然のようであったけど、必然でもあったんだよね、っていうふうに思える日が必ず来ると思います。うん、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で tatmitani.net で検索してみてください。
来週もゲストには、大栄食品工業株式会社代表取締役の谷沢隆嗣さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。